2の2の1問題について、この問題ですね、減災を前提に下水道 BCP を行うというその考え方について述べようってなってるんですね。各1問題は。で、減災を前提に下水道 BCP を行うってどうやって行うんですか？減災を前提に。で、その考え方が書かれてないですよね。最初に書かれてるのは、この下水道機能を停止するとトイレが使用できないとか、二次災害になるとかいう、これはまあ現象ですよね。因果関係としてそうなる。で、それと減災ってどういう関係なのかっていうと、直接は関係ない。それから住民の生命財産に関わる重要な事態となり、市民の安全が損なわれる。まあ、これはまあ評価ですか。で、これも減災と関係ない。で、次、下水道は被災を想定した上で速やかになんとかと書いてある。で、これは、言い換えれば、減災をもとに、BCP やるっていうことになるわけで、つまり、この見出しの言葉をただ文章に置き換えたというだけで、考え方を、何も説明してはいないということですね。ですから、こういう前置き抜きにですね、じゃあどうやって減災するんだ、なんで減災がいいのか、減災をやったらどうして BCP がいいのかということを、示してもらいたいんですよ。その考え方。その肝心のところが現れてないということですね。それから、途中は OK ですね。4、括弧4に参ります。下水道 BCP の策定の留意点。これデータベースのバックアップとかね、台帳の整理とかってなんか非常に事務的で、あんまり技術士の提案じゃないですよね。まあ、やった方がいいかもしれないですけど、まあ、それやったからといって、特別なんか、効果が上がってくるわけでもないし。地震ハザードマップ、避難の話ですか、これは。まあ、それもあるんですけどね。それよりもね、まず、下水道のハードをね、どうやって、その BCP するかっていうことの方が大事なんじゃないですかね。なんかこの、台帳も、それからハザードマップも、脇の議論に逸れてるような気がしますね。まずやるべきことは何か、そのメインのターゲットを、まずは攻めていく、という、そういう答え方が必要だと思いますね。次に、225問題。で、ここで事前に調査して判断すべき事項って何なのかっていう、括弧1問題ですね。で、この答えがね、流出解析モデルの妥当性を判断するって書いてあるんですけれども、モデルの妥当性を、判断する。どういう意味ですか？モデルのためにやってるんですか？現況の流出解析でモデルでキャリブレーションを行った場合の検証として、そのモデルの妥当性を判断しなきゃいけない。現状の流出解析モデルでやった場合、というか、計算モデルを当てはめて予測する、そういう、まあ予測解析やったときには、あらかじめ計算モデルの妥当性を判断しなきゃいけないと言ってるんですか？まあそりゃ、 そのモデルが間違ってるのにそれでやったとしたらいいわけないし、なんていうか予測するのにその道具の精度を確認してからやるっていうのは当然の話であって、別にこれ判断すべき事項と言えるのかどうか、あまりにも当然すぎて言うまでもないことじゃないんですかね。っていうかそれをしないで解析っていうか予測してはいけないことじゃないですかね。もっとなんかそのデータをどう吟味するとかね、その得意データだったらカットするとかですね、そういう判断すべき事項ってのあるんじゃないですか。モデル現象がそのちゃんと表しているかどうか、不備があるといけないからそれをチェックしてから、そのモデル実計算に入るとかですね。妥当性を判断する、モデルのためにやってるわけじゃないですよね。目的はその現象のその弱点解析にあるわけで、そのためにまあモデルで解析してやるわけですけれども、その判断すべき事項を何に置くかということは、なんていうか結果に結びつくものをですね、やっぱり特定しないといけないと思いますね。あとは括弧3の業務を進める際に留意すべき事項で、これちょっとダラダラと書かれてないですか。この5行もこの浸水深ランクというのを書く必要ないですよね。広域にたまり深さについて上から見ただけだとわからない、まあそうかもしれないですけど、そのこれが言いたいのは何なんですか。20センチ以下は記入しなくてもいいこととなっているが、5センチ、10センチ、15センチと、なんかこう刻んで目安を明記するって書いてあるんですけども、それがなんでですか。それをやると何だと言ってるんですか。この車等で侵入してなんとかというのと関係あるんですか。この、5センチ刻みで書いていくっていうのは狙いは何なんですか。ちょっとよくわかんないですね。細かくやれと言ってるその狙いが、そこまでしなきゃいけないんですかね。狙いが分からないですね。やっぱり留意点で狙いが分からないと、何のために提案しているのかっていうのが分からないということは、大事な提案をしているようには見えないですからね。次に防災情報。近年雨の降り方が急になり、100ミリが短時間に発生して、避難が必要となる。で、ハザードマップ公表時に雨の降り方、十分な説明をする。まあ、その、災害情報、降雨の状況がどうであるかということを、できるだけ早く知らせるということなんですかね。まあその留意点としてね、まあそれはいるかもしれないんですけども、この問題ね、そのハザードマップの公表作成ということが、まあ、問題文の前提になってまして、で、ハザードマップの、その目的っていうのはやっぱり避難とか、その辺になるわけですよね。 で、避難の効率を上げるためにどうするかという留意点を書いていかないといけないんですが、それってこういうことなんですか？その振り方とか分かれば、まあ多少役に立ちますかね。この問題はハザードマップ前提なわけですから、避難できることが大事なんですね。避難できるためにはどうしたらいいかっていうことを、もう単刀直入に表したらどうですか。回りくどいですね。浸水、浸濫区がわかるとかね。降り方がわかるとか。まあ、そうかもしれないですけど、こういう災害の時によく行動できる、つまり早く避難できるようにするためにはどうしたらいいかっていう方法を、考えて提案すればいいんじゃないでしょうか。よくわかることが目的じゃないですね。細かくわかることが、真の狙いじゃないと思いますね。あとはまあちょっと文字数が多いので、それぞれ2行ぐらいにしてもらえませんか。3の5問題に参ります。このカッコ2のところで課題をまず挙げられてるんですけれども、課題の1はストックを活用した浸水の軽減ということで課題らしいんですが、2と3はこれ問題点ですよね。ポンプ場で技術者が不足しているとかね、既存下水道施設の維持管理が増えているとかね、悪いことを言ってるわけじゃないですか。で、それいくら聞いても、技術的でもないし、解決可能な課題でもないんですよね。課題っていうのは、その解決の方針とか示さないといけない。どうやったら解決していくかっていう。けれども、その問題点にはそういう情報含まれてないんですよ。なぜかって分かりますよね。ポンプ場の技術者が不足しているっていう状況に対して、どうするかって言ったら省力化するかとかね、人を育てるとか、そんなことしかないわけで、そういう方向性を示すことがね、課題になるわけですね。ですから、この問題点を書いてるだけでは答えにならないですね。で、提案内容は悪くないですか。で、最後の、メリット、リスク、デメリット。メリット、デメリットっていうのは分かりやすいですね。一方、リスクっていうのはこれちょっと誤解されてるんじゃないですか。例えば、肩括弧1のネットワークに対して、丸3のリスクは、環境の構成に時間と費用がかかるため、主要路線が主となる。まあ、それはそういうことはあるかもしれないですけど、それはなんでリスクなんですか。主要路線を主にしてれば問題ないわけですよね。次のリアルタイムコントロールっていうのも、集中管理室を作るから、費用かかるって言ってるんですけども、それリスクって言いますか？そのリスクっていうのは、保険会社が、ヘッジするような、天候のリスクとか、地震とか、それから、まあ、戦争のリスクとかですね。そういうものをリスクっていうでしょ。頻度が小さくて、金額が大きいものですよね。そういう、なんていうんですかね、必ずしも起こるかどうかわからない問題点っていうのは、備えは大きくしておかないと役に立たないし、でも、備えたところで、ちゃんと有効かどうかって言ったら、結局役に立たないかもしれない。そんなことに、備えておくっていうのは馬鹿げてるわけで、だから保険に入るわけですね。 で、そういう問題がリスクなわけで、ここに書かれてることってのはそうじゃなくて、なんか、もうはっきり分かってることばかりじゃないですか。集中管理して作るのに費用がかかる。それはかかりますよ。それは分かりきってることで別にリスクではないですね。確率が低いことでもないし、まあ、必ずしも費用がかかるかと言ったらそうでもない。まあ、リスクというのはそういうことではなくて、やはり頻度が小さくて、被害額が大きいものですね。そういうものをやっぱり集めて特別に検討する必要がありますね。という意味で、ちょっとリスクの意味を考え直して、もう一度答えてもらえないでしょうか。では、ご検討願います。